主の御言葉を聞きましょう。聖書を朗読いたします。聖書朗読箇所、ローマ人の手紙8章28節です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。アーメン。
アーメン。
木坂先生に登場していただきますが、何者にも増して死を知る者、何者にも増して主にいた者、そして何者にも増して死を述べ伝える者に情熱を傾けて日々選挙しておられます木坂先生。しかし本当に神様はそのままのあなたを招いていますと力強くお話してくださいました。それでは本日の先生の説教、愛に生きる素晴らしさと題しましてお話をしていただきます。拍手を持って迎えたいと思います。
先ほど古川先生が私のところにやってこられて、何時からですかとか話聞いたら、2時からですって、あと20分ですねって、一番きつい時ですねっておっしゃったんですね。ご飯を食べて眠くなる時ですね。最近私昼食を食べた後テーブルに突っ伏してですね、こんな風に何分間か寝る習慣がついていますけれども、ちゃんと寝ると1時間くらい寝ちゃいますのでね、それでしばらく10分間ぐらいでしょうかね、寝ているんですけれども、皆さんね、食事のあと真面目にしてると眠くなるんです。眠い人はどうぞ遠慮なく寝てください。私も寝ますので。牧師って怖い夢を見ることがあるんです。どうでしょうかね、他の先生にも聞いたことがあります。ホームにいるんですよね。で、時間を見るともうすぐ礼拝の時間なんですよ。電車が来ないんですよ。あ、早くしないと礼拝が始まってしまう、説教できないぞって、すっごく焦る夢を見たことがあります。古川先生はどうですか、ないですか、その夢は。もっと怖い夢を見たことあるんですよ。はっと気がついたらですね、寝ていたんです。目が覚めたんです。気がついたらね、講壇に立てたんですよ。説教中だったんですよ。で、あ、今さっきまで何話してたんだろうってね、すごく焦る夢なんですよ。瞬間的に寝ていた夢を夢で見てたんです。怖い夢ですよね。なんかそういう時が来たらもう引退しないといけないだろうなと思いますけれども、まあ今回も眠くなったら寝ますので、寝ていたら起こしてください。ではお祈りをいたします。神様、あなたの皆をお褒めいただきます。第2回目の講演であります、この上に臨んでください。すでに聖霊なる神様が豊かに臨んでいてくださいます。ありがとうございます。お一人お一人の心と体、魂に触れてくださり、あなたの慰めと励まし、信仰と希望と愛に満たしてください。イエス様がお一人お一人に今慰めと励ましの言葉をかけたいと願っておられます。その言葉をあなたが直接お語りくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先ほど賛美していただきました M 先生、ありがとうございました。聞いているうちに私涙が出てきました。本当に感動いたしました。あの歌、まあ、私今回何を歌いましょうかと言われた時にこの歌を歌ってくださいとお願いしたんですけれども、あの歌の歌詞は私はもうそのまま額面通り受け取っていいと思います。あなたは愛されるために生まれてきたというのはもうそのままだと思うんですね。私たちは神様に愛されるために生まれてきたんです。そしてですね、あなたは幸いです、あなたは救われたという言葉を聞いたら、 もう人生の生きる目的を果たしたと言ってもいいくらいのことです。すごいことだと思うんですね。だからもうあの歌、もう皆さんあの歌を聴いた時に、あの歌の歌詞と同時に、神様があなたに、あなたを愛しているよ、どんなことがあってもあなたを捨てないよって語ってくださった、皆さんはもう神様の手の中にあります。もうすでにもう神様に愛されているし、救われているし、祝福の中にどっぷり使っているんです。この世の中で失敗したとか、うまくいかなかったとか、悪いことしてしまった、まあ、いろんな反省とか後悔ありますけれども、関係ないんですよ。もちろん成功した方がいいし、こう、 うまくいった方がいいですけれども、そうでなくても、多くの人はそうではないですね。でもそんなこと何にも関係ないんですよ。神様に愛されている、その言葉を聞くだけで私たちは生まれてきた価値があるし、それを聞くために生まれてきたんですよね。そのことをしっかりと握っているならば、私たちはもう光り輝いています。主の証人として光り輝く、神様の愛をしっかりともう受け止め、神様の愛の言葉を聞くだけでいいんですよ、ね、今日の、第2回目、まあ、愛に生きる素晴らしさということですけれども、神様に愛されているというのを日々感じているということなんですね。聖書を読むときに皆さんどのように読まれているでしょうか。まあ、いろんな読み方があると思うんですけれども、この前ナザレンの教職伝道カンファレンスというのを大阪の方で行いました。で、太平洋放送協会 PBA という世の光という番組がありますね。テレビではライフラインというのでテレビ伝道されている村上信道先生をお迎えして説教の仕方という、まあ、特に伝道説教の仕方というのを学んだんです。で、その中で先生はですね、まあ、聖書のことを話しましょうということをしっかりとおっしゃったんですけれども、聖書は神様の愛が書いてある、いろんな読み方ができるんですよね。いろんな読み方ができるんですけれども、聖書は神様の愛が書いてあるんだと思って読むことが大切だということをおっしゃってくださったんですね。私たちいろんな読み方するんですけれども、あなたはダメですよとか、もう少し頑張らないといけないですよとか、反省しなさいよということばっかり目がいくんじゃないでしょうかね。そうじゃなくて、聖書を読んで神様の愛を探すようにして読まれたらいいんじゃないかなと思いますですね。先ほど妻がお証しをさせていただきました。結婚して24年、来年再来年が銀婚式になるんですけれども、結婚というのは、まあ、愛の学校だという人がありますけれども、そうだと思うんですね。こう愛を学ぶとき、女性を学ぶときでしたね。私はあんまりこういうこと話さないんですけどね、女の人っていうのは男と違うんです。それがこう結婚生活やってることに分かったんです。で、同じものを食べるでしょ、同じ言葉喋るでしょ、だから同じだと、同じように考えるんだと思うんですけれども、女性はそうじゃないんですよね。皆さんも男性同じだとね、考えている人はあるかもしれません。それが元、もうそもそもの間違いなんですね。これだけ離婚がたくさんあるというのはですね、そこに大きなこの原因があると思うんです。同じ人間だと、同じ地球人だ、ある人はね違うんだと、火星人と金星人が結婚したものなんだと、全然違う人種でね、使っている考え方なんかも全然違うんだ言うんですね。それが分かりますよね。だんだんだんだんと分かりました。ある時ですね、妻がねすごくなんか怒ってるんですよ。そういうことあるんですね。怒ってですね、 何を送ってるか分からないし、すごく忙しい忙しいとかって言うんですよ。あ、そうなの？じゃあ忙しいならば仕事のリスト作ってみたらとか言ったんですよ。そしたらこの A4 のですね、紙いっぱいです仕事を全部書いたんですよ、ね、でそれ私見てです、あ、たくさん仕事あるなって。じゃあこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれはやらなくてもいいよって言ったんですよ。まあ、やった方がいいけどね、忙しいんだからやらなくてもいいんじゃないかなって言ったんです。どうですか皆さん、私のやり方いいと思いますか？ダメですよね。わかりますよ皆さんね。でもね、男としてはね、そう、俺が当然なんですよ。忙しいならば仕事を減らせばいいというのは当たり前でしょ。忙しいんだからやらない仕事をやらなくていい仕事をやらなければ時間ができて楽になるですよね。それが男の発想なんですけれども、女性はそうじゃないんですね。で、私が本当にすべきことはね、ああ大変だねと、よくやってくれてるね、ありがとうって言えばよかったんですよね。そうでしょ、これやらなくてもいいよ、もしくはね、ああこれ大変だ、じゃあこの部分僕やってあげるよって言ってあげたらいいですよね。私は変わらなくてね、このままでね、私は私の仕事あるから、あなたはこれこれこれこれで、別にやった方がいいけれどもやらなくてもいいんじゃないのっていう仕事をやらなきゃあなた楽になるじゃないの、じゃないですよね。でここをね、男性分からないんですよね。今私やっと分かっているのでね、結婚カウンセリングでこのことを話してあげるんですよね。ちょっとみんな、とか言ってですね、びっくりされるんですけれどもね、男と女は違う。ある時、まあ、新婚の時でしたね。ある時、まあ私の両親がですね、教会に来るんですけれども、何か嫌なことを毎回するみたいなんですよ。で彼女がですね、私にですね、お父さんこうするんだけれども嫌なんだよねって言ったので、私はですね、ああそうなのと思って父に言ったんですよ。これ嫌だと言ってるからやめてくれるって。そうでしょ、嫌だと思ったらやめてもらえばいいじゃないの。皆さんそう、男はそう思うんですよ。でも女性は違うんですよね。だから、ああそうなんだねって、嫌だね、しなきゃいいのにねって言えばいいんだよね。なのに男はね、ウルトラマンなんですよ。で、女性を助けてあげたいって、問題を解決したいって思うね、性質を持っていて、そこで解決しちゃって余計トラブルを増やしちゃうんですよね。これをですね、少しずつ学んできた、ね、すごい、これをね、なんとか伝えたいと思うんですけれどもね、なかなかこれは伝わらなくてね、同じ失敗をみんなしているんですね。あ、大変だねって言ってあげたらいいのにね、別に問題解決しなくてもいいんですよね。一緒に悩んであげたら、話聞いてあげたらそれでいいんですけれども、変に解決しようとしてかえって問題をごちゃごちゃにしてしまうというのが男の愚かなところなんですね。で、私だんだんそれが分かってきて、で聖書を読むとね、聖書ってね、かなり女性的な表現されてるんじゃないかなと思うようになったんですよ。わかります、これ男性は多分わからない牧師多いんじゃないかなと思うんです。教会って女性多いですよね。だいたい2倍ぐらい、だいたいの教会は男性より女性。そういうことを考えるとね、多分神様って女性的な発想をされるお方じゃないかなと思うんです。で、女性はね、言葉じゃないんですね。言葉その通りに取っちゃいけないというのは最近ちょっとずつ分かってきたんです。子供怒るんですよ。で、わがままな子供でね、うちの子供で、好き嫌いが多くて、で作るんですけどね、食べないんですよ。あれが嫌だ、これが嫌だって怒るんですよね。もうあの子のもう作らないとかって言うんですよね。で、作らないかと思ったらそうじゃないんですよ、作るんですよ。でも男にとって作らないと言ったら作らないんですよ。なんで作らないと言いながら、なんで作るのと。それが最近分かってきたら、と私言ってるだけですけれどもね。で、神様ね、そういうところあるような気がするんです、この聖書の中で。で、聖書、怒りの言葉とかありますけどね。例えば、うちの朝の早朝祈り会なんですね。今、エレミア書を読んでるんですけどね。神様はこのね、すごく怒ってるんですよ。 それゆえこの民のために祈ってはならない、また彼らのために泣き、あるいは祈り求めてはならないとかって神様がこのエレミアに言ってるんですけども、この民はどうしようもないから祈るなって、取りなしをしちゃいかんとか言ってるんですよね。ちょっと男性的な発想だったら、ああ神様分かりましたと、もう祈りませんと、取りなしもしませんってなるんですね。でもそうじゃないんですよね、これね。もう神様のこの、なんというか、イライラと言いましょうかね。こうしてほしいのにならないという表現だと私は思うんですよね。だからこれはですね、ああ、そうですねって、嫌ですよね。言うこと聞いてくれませんよねって、どう共感すればいいじゃないでしょうかね。でも、男性の、牧師がですね、これを額面通りに取るとですね、ややこしいことになるんじゃないかな。聖書ってかなり、その女性的とか神様の気持ちというのをですね、汲み取る必要があるんじゃないかなというのが最近少しずつ分かってきたんです。だから女性もその言葉通り取るんじゃなくて、その言葉を発生されたその中の気持ちね、それをこう汲み取るとうまくいくように。神様も感情豊かなお方、なんかこう文章を読むとですね、もうきっちりこうしないといけないみたいなのを、いやそうじゃない、もっと感情豊かなお方である、そのように読むとそのように読めるようになるんですよね。神様は愛のお方ですよ。徹底的に愛のお方だから、これはもう額面通り取るんじゃない、その中に、その表現の中に愛を汲み取ろうとすることが必要じゃないかなと思うんです。だから女性の方は多分それがよくわかると思うんですよね。これ神様はね、気持ちを汲み取ろうとされるとですね、男性の私たちよりもより深い聖書のというか神様のお気持ちというのを汲み取ることができるんじゃないかなと思うんです。神様は私たちを徹底的に愛してくださっているお方なんです。詩編の23編にですね、有名な詩編ですね、このあなたの鞭と杖は私を慰めますとかって言うとですね、あなたの鞭って皆さんどのように解釈するでしょうかね。そうするとですね、鞭というのは引っ叩くものだなと、私が悪いことをしたら神様は引っ叩いて、それダメだよと言ってくれるんだとかって思ってしまう人もいる。大体ね、そういう傾向があるんですよね。でもそうじゃないんです、本当はね。これはこの鞭というのは悪い狼とかライオンとか来たらそれをやっつけるための武器なんですね。羊を叩くものではないんですね。私たちは何か聖書を読むときに、この神様の愛の方向じゃなくて自分を引っ張った方とね、もっとダメだからもっといい人間になりなさいと言われる方向に読もうという傾向があるんじゃないかなと思うんですね。決してそうではない。神様は徹底的に私たちを愛しておられて、もう救ってくださって、で豊かな恵みを注ごうとしておられる。まあもちろんですね、間違った道を進もうとしていたならば、そっちはダメだよと警告を与えてくださる。でもその警告も意地悪じゃないし、決まりでこっちに行っちゃいけないから、こっちに行っちゃいけないんじゃなくて、私たちのことを本当に愛して心配しておられるから、そっち行っちゃダメだよと言われるのであるんですよね。決して意地悪ではない。だから徹底的に愛のこの言葉が書いてあるのが聖書なんだと言って思って信じて、愛を探しながら聖書を読んでいかれると、違った読み方ができるし、神様の愛をどんどん発見することができると思います。私は女性会の皆さんに大いに期待していますよ。そういう女性的なですね、発想、女性的なこの感情豊かな神様がこのラブレターを書いてくださったんだという感じで、皆さん読んで新しい発見があったらですね、教えてくださると嬉しいと思うんですね。もう私たちは神様に愛されるために生まれてきたんですから。もう一つですね、先ほど聖書を読んでいただいた箇所、ね、この箇所は非常に慰められ励まされる場所ですよね。私も大好きなところであります。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、 万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神様は万事を益となるようにしてくださるということですよ。これは福音ですよ。良い知らせ。このことをですね、私は分かった時本当に嬉しく思いました。神様は万事を益としてくださるお方です。第1回目でお話ししました父が病気になったということも益になっているんですよね。父が病気にならないと私生まれてこなかったというでしょうね。母が一人ぼっちになって寂しかったというのも益になっているんですよね。神様は全てのことを益にしてくださいます。皆さんのですね、今までの人生、嫌なこととか辛いこと、悲しいこと、惨めだったこと、もう死にたいなと思ったことありますよね。皆さん一人一人、父と母の話をしましたけれども、皆さんのお一人お一人のお話を聞くと、もうそれ以上の話もたくさんもう出てくると思うんです。皆さんそれぞれ益にしてくださっています。それがあるから皆さん今私たちこうお会いできているんですよ。どれか一つないとですね、今あなたはそこにいないかもしれません。この席に。その全てが今の出会いを作っているんですよね。神様はそのようにですね、もう全てを用いて益にしてくださる。私たちの失敗もそうです。過去に犯した失敗、あれが失敗は良くないことですよね。しない方がいいし、ちゃんとできた方がいいんですけれども、失敗してしまったとかいうことありますよね。私ももう過去失敗だらけ。三浦絢子さんがですね、書かれているその中に、自分に言葉を出す数だけ誤解が生まれるっていうような文があるんですよね。喋れば誤解が生まれる、それあると思うんですよね。黙っていればいい、黙っていてまで誤解される場合もありますけれどもね、もう何があっても誤解される、そういうつもりで言ったんじゃないけどなと思って誤解されてしまって、もう言い訳すればするほど状況がめちゃくちゃになってしまうなんていうこと過去にありましたけれどもですね、神様のすごいところはそれをも益にしてくださるということですよね。どんなふうに益にしてくださるかってわからない場合が多いですけどね。でも益に必ずしてくださるんです。人類の最大の失敗というものがありますよ。人類の最大の失敗というのはイエス・キリストを十字架にかけたことですよね。もうウルトラマンがパッと現れたところでウルトラマンを殺してしまったみたいなものですよ。助けに来た助け主を十字架にかけて殺してしまったなんていうのは、もう取り返しのつかない最大のミスですよね。そのミスを使って神様は全人類を救うという計画を行われたんですよね。ものすごいことだと思いませんか皆さん。神様は万事を益としてくださるんですよ。私たちの過去の失敗、すべて神様は益にしてくださるというのは福音、良い知らせ以外の何者でもないじゃないでしょうか。私なんか牧師になってずっといろんな失敗してきました。教会学校でね、子供が来てね、でいたずらばっかりしてね、もうお前来るなと言ったらもう来なかったいうことありますよ。あの子どうしてるかなと思うんですよね。信徒の人をですね、何気ないことでもう来なくなってしまったというのはあります。なぜあの人来なくなったのかな。皆さんもしも万が一ですね、もう私教会行くのやめるっていう時は牧師にちゃんと原因をね話してあげてくださいよそうすると反省する余地ができるでしょ。何もなしにいなくなったらね、反省しようがないですね。だからもしも、そんなことないと思いますけどね、もう1万人1回もね、もうここ行くのやめようと思ったら牧師先生にこうこうこうでもう嫌になりましたとか言ってからですね、反省してくださいと言ってですね いなくなったらその牧師はちょっと成長するんじゃないかなと思うんですけれども、ほとんどわからないので牧師成長できないんじゃないかなと思うんですけれども、たまたま分かった場合があるんですね。何かというとですね、もうクリスマスの時に、まあ、子供たちの劇をする、講談劇ですね。でいつもこの幼稚園の子供たちは羊の役をするんですね。でそれをその方は見られたんですね。でああかわいいなと思って練習しているところ、いや、まあ、来年もされるのかなと思ったかな。で羊の耳をですね自分で作って持ってきてくださったんですよ。でこれを使ってくださいって、ありがとうございますって受け取ってですね、でクリスマスの練習を始めたら、最近の子供はわがままでね、言うこと聞かないんですよ。羊やりたくないってですね、みんな言ったんですね。あの時は羊じゃなくて違う動物にしたんですよね。だから何になりたいというので、好きな動物にさせて、でその耳使わなかったんですよね。でごめんなさいねってちゃんと説明したらよかったんでしょうけれどもね、伝わってなくてですね、せっかく作ったのに使ってくれなかったというのにがっかりしちゃったそうなんですね。まあ多分それだけじゃないと思います。それ以前も何かあったんだと思うんですよね。それをきっかけに教会に来なくなってしまったそうなんですね。ああなんてことしてしまったんだなってこう落ち込みますよね。けれども私の希望はこの聖書の箇所ですよ。すべてのことを益にしてくださるって神様が言ってくださってるんだから、私は益にしてくださると信じます。こういうの大体言い訳すればするほどですね、泥沼に陥りますよね。だからもう言い訳しないで、でまあその方々のために祈る。もしかしたら何かの形で帰ってきてくれるかもしれないし、でも神様は何か素晴らしいことをしてくださるに違いないと私は信じます、ね、皆さんも信じましょうよ。過去いろんな間違いをしてきたんじゃないですか。傷つけた人もあるんじゃないでしょうか。失敗多分これからもするじゃないでしょうか。でもね、全てのことを益にしますって言ってくださるんだから、神様あなた信じますって信じましょうよ。素晴らしい福音じゃないでしょうか。もう失敗し放題ですよまあそういうわけじゃないですけれどもですね、だから神様はですね、いい上司と言いましょうかね、良い上司、ねえ、よう頑張んなさいよと、思うまましっかり生きなさいと、もう思いっきりやりなさいと、もう失敗したらみんな私がね、カバーしてあげるから思うようにやりなさいと言われているんじゃないでしょうか。だから勝手にね、わざと失敗する、失敗なんかしなくてもいいですよね。もうやればいい。で万が一失敗したらイエス様が全てを益にするよと言ってくださるんだから、もうあなたお任せしますよ、お任せすればいい。天国に皆さん行きますよね。その方とも出会うんですよ、きっと。そうしたらそこでなんかわだかまりがあったら天国じゃないですよね、そこ。だからそこではもう働いてくださって、その人もちゃんと許してくださって、理解してくださって、天国ではニコニコと握手してハグして、思い出話ができるんじゃないでしょうかね。じゃないと天国じゃないですよね。地獄ですよね。嫌な人いますよね。あの人と会いたくないなとかっていう人、皆さんの中にも1人や3人や2人や4人や5人や6人やおられるんじゃないかなと思います。そこで天国でまた目を背けたりなんかやったりしたら、そこは地獄じゃないでしょうか。神様きっと働かれてですね、いろんな誤解がそこで解けていて、わだかり周りも全くなくなっていて、もう心から許せていて、向こうも許してくださっていて、ああ会えてよかったねって言って喜べるところが天国じゃないですか。神様はそのようにしてくださるんじゃないでしょうか。それだったら本当に福音だと思いませんか。皆さんのいろんな複雑な人間関係もみんなそこで解決をして、もちろんこの地上でね、お互いに悔い改めてこう謝って和解ができたら言うことないですね。それをしてくださるように願いますけれども、もしもこの地上でそれが叶わなくても、天においてはそれがもう叶っているんですよ。神様は全てのことを益にしてくださる。こんな上司がいたら仕事やりやすいですね。もうやってみなさい、もう失敗してもいいから全部責任を持ちますよ。 本田浩二先生がこんなことをおっしゃったんですね。あがないという言葉、あがないという言葉は尻拭いだとかとおっしゃって、尻拭いって言うんですね。まあ、赤ちゃんがこううんちをするとお母さんはですね、そのうんちをきれいに尻を拭いてですね、きれいに汚いものを片付けて、これがイエス様がしてくださったことなんだ、尻拭いってですね。神様は私たちのそういう罪も間違いや過ち失敗すべて尻拭いをしてですね、全部良いようにどのようにされるか分かりません、ね、けれども神様ですよ、神様全部それをしてくださる素晴らしい神様ですよね。私たちはそういう神様に愛されています。素晴らしい希望ではないでしょうか。このことを考えるときに私たちの心は輝くし、私たちの顔も輝くのではないでしょうか。皆さんの過去の罪は全て許されているし、過去の失敗も全て尻拭いをして良いように神様は変えてくださる、まあ素晴らしい神様ですね。もう一つ、私たちはですね、最終的に愛に、神様の愛によって死に勝利をしているということ、これを知ることによって輝くことができるです。死というものは怖いですよね。正直言って私は怖いですよ。死にたくないなと思います。父と母が、ね、亡くなりましたけれども、ずっといつもの教会に行って毎週人は来てくれたんですね、教会に。そして送りに、駅まで送りに行くんです。いつも思って、ああこれが最後かもしれないなと思いながら、20年間、その20年間っていうのは宝でしたよね。でも私の心にいつも不安があったんだ、これが終わりになるんだな、いつか終わりが来るんだろうな、その日が来てほしくないな。私一番怖かったのはですね、斎場でこの棺をですね入れますよね、ドアを閉めて、で遺族の人がですねボタンを押すん。私葬儀をしながら、他のその葬儀の人それをずっと見ていました。いつか私があのボタンを押さないといけないな、押したくないな、私も押すの怖いなと思ったんです。死というのは怖いですよね。でもとうとう5年前父が正月の1日に亡くなって、で葬儀したのは正月の4日なんですけれども、ね、お休みなんです、あの斎場しかね、火葬場が、だから行ったんですけれども、最後私が、父も母も私が押しました。でもその時意外と冷静で、なんか自分とも拍子抜けしたというか、もう押せないとかって思うんじゃないかなと思ったんですけど、そうじゃない、押せました。でもやっぱり死は怖いですけれども、でも父と母がいるなと思うと少し希望があるんですけれども、皆さん、聖書は、神様はですね、イエス様はおっしゃっているんです。私はよみがえりであり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は死なないっておっしゃっているんですよ。本当は死を怖がる必要はないんですよ。イエス様は死なないって言ってくださっているんですから、イエス様ですよ、神様が死なないっておっしゃっているんですよ。死はないっておっしゃっているんですよ。私たちが死が怖いとか、死がですねあるでみんな思っていますけれども、皆さんそれ間違いです。それ私たちの誤解です。死ってないんですよ、本当は。死ってないんです。人間がそう思ってるだけですよ。あるのは天国への誕生があるんですよね。死というその門を通って、私たちは天国に、神様のところに生まれ出るのです。だからあれは、まあ、この世から見たならば死でありますけれども、天から見るならば誕生です。死んだ人はみんな天に向かって誕生して行かれた方なんです。死というものは皆さんありません。 私を信じる者は死なないっておっしゃっているんですから、死はない、これは福音ですよ、素晴らしい福音です。まあこの世的に見るならばもう死亡率 100% ですね、私たち。まあ長生きしても120年くらいですよね。日野原先生長生きですね、お元気ですよね。20年後ぐらいまでね、講演の予約があるとかいうことを聞いたことがありますけれども、でも120年くらいです、長生きしてもですね。まあ市役所の帳簿上は150歳なんて人いるみたいですけれどもね、帳簿上だけですよ。せいぜい長生きしてもたかが120年ですね。けれども私たちは永遠の命がありますよ。死はないんです、死はない。天国に対する、天国に対しての誕生があるだけです。そうなると天国に誕生するとなると、この世界はお母さんのお腹だともう言えますよね、誕生ならば。お母さんのお腹に私たちは昔いたんですよ、覚えてますか。覚えてませんよねいた頃あの中で逆立ちしてるんですよね、反対になって、で音は聞こえるそうですね。だからまあ話しかけたり、いい音楽を聞かせたり、胎教をした方がいいとかって言われますよね。でこう話しかけるとこう覚えていて、ああこれは知ってる声だな、生まれた後もそれが分かるということですけれども、でも光はないですね、まだ見えてない。でまあこうあったかいですね、まあ体温といいましょうかね、夕暮のあったかい、まあ、お母さんの心臓の音、本当にこの暖かくてこう柔らかくて心地よい時だったんだろうなと思うんです。けれども生まれ出てからは違いますよね、お腹の中と全然違いますね。この世界は光がある、水がある、空気がある、喋ることができる、お父さんお母さんがいる、兄弟がいる、友達がいる、おいしい食べ物がある、いろんな素晴らしいものがあるのがこの世界ですね。お腹の中の胎児はこの世界を想像もできません。こんな世界がある、色のあるこんな世界があるなんていうのは想像できないですね。でも生まれてたらもう全然違う世界生まれてきたんですよ。私たちはいつか天国に生まれ出るんです。今はここはね、神様のお腹の中とも言えるかもしれませんよね。神様のお腹の中、そしてお腹の中で、ね、と月10日この生まれる出るまでのこの準備をしているんですよね、赤ちゃんは。それと同じように私たちは今この地上で天に生まれるための準備をしているとも言えるんではないでしょうか。神様から見たならばまだ私たちは赤ちゃんで、天に生まれるための準備をいろいろしている。お腹の中にいると音が聞こえる、で、まあ、温かさを感じる、それはちょっとこう外のことが少し分かりますよね、このお腹の外の世界のことが。多分私たちもですね、この地上で生きていると神様の国のことをちょっと感じるというか、垣間見る時があるんじゃないかなと思うんですよ。どういう時かと言いますと、先ほど恵美先生が歌ってくださったですね、私本当に感動して涙が出てきたっていうのは、私はあの時ね、一瞬ね天国を垣間見たんだと思うんですよ。素晴らしい音楽を聴いて感動するなんていうのは、きっと天国を瞬間的に私は垣間見た。また本当に美しい夕焼けを見て感動する、ああ綺麗だなって思ったら、多分天国を瞬間的にですね感じているではないでしょうか。先ほどですね来てくださって、なんか食後のお茶何にいたしましょう、コーヒーとか 紅茶とかありますけれども、って言って紅茶お願いします、紅茶を持ってきてくださったので、私はいやー私のようなもののためにこんなに持ってきてくださってってすごく感動して、あの時私は一瞬天国を垣間見たんですよ。ああ嬉しいなと思った。仕事がですねうまくいってですね、あうまくいった嬉しいなって皆さん思われたことは多分天国を一瞬垣間見ているんだと思うんですね。妻とですね皆さん呼んでいただいて、昨夜ホテルで二人きりなんていうのはずっとないですね。いつも子供たちがワイワイ言ってるんですけれどもね、いや久しぶりだねって言ってるね、あれは天国ですよ皆さん。ねえ、天国ってそういうところじゃないかなと思うんですよね。パウロはですね、私たちが受けようとしているこの栄光に比べたならば、今の苦しみとか今の困難なんてもう問題にならないって言ってるんですよね。もう、 こう天においてですね、神様が素晴らしい栄冠を与えてくださるって、今この地上でちょっと人間関係がごちゃごちゃしたとかね、病気になって苦しいとか、の仕事がうまくいかないとか、お金をどうしようかなとか、それぞれ大切ですよ、嫌ですしね、なんとかしないといけないんですけれども、でも天においていただけるそれに比べたならば大したことがないものなんだ、素晴らしいものを神様は手において用意してくださっているんですよ。またですね、ですよね、私の本当の願いを言うならば、この世界を去ってイエス様と一緒にいる方がはるかにいいって言ってるんですよね。この世界は素晴らしい世界ですよね。おいしいものあるし、本当に皆さん優しい、皆さんとお話できて楽しい、まあ、それも天国ですけれどもね。でももうこの地上でいるよりもイエス様と一緒にいる方がいいんだというんですよね。そうなんですよ皆さん、きっとね、私の想像ですけどね、この天というのはさっき言ったような、ああこれが素晴らしいって嬉しいなって、おいしいものって、ああこれおいしいなと思ったのは天国、そういうものがぎっしり詰まっているところって私は想像してるんですよね。もうそういういいものがね、嬉しいものがね、美しいものが全部あるところたら早く行きたいなって思いませんか皆さん。行かなくてもいいですよ、大丈夫ですから、急がなくてもいいんですからね、ちゃんと時が来たらね全員行きますので。そういうところが天国だって、で今天に行くための準備をこの世でしているんですよ皆さん。私たちはそのような素晴らしい福音というか恵みを受けているんです。天において先輩たちがみんな待っていますよ。で早く来なさいとは言ってないでしょうけれどもね、まあ、時が来たら、来なさいよ、ちゃんと生まれるからっていう入り口のところで、私たちの懐かしい先輩、まあ、私の父も母もですね、この新報の先輩たちもみんな、天にいて、待っていてくださるって思うと、まあ、死は怖いったら怖い、私、臆病者ですからね、ちょっと知らないところは怖いというか、人見知りのところもありますので。でも向こうではちゃんと知った人がたくさんいて待っていてくれるっていうのは、この希望を持っているっていうのはとても素晴らしいのではないでしょうか。皆さんは全員その希望を持っています。その約束がされています。もう死なんて怖がる必要がありません。死はないんですから。この希望を持つときに私たちの心は平安に満たされるし、喜びに満たされるし、私たちの顔は本当に素晴らしいこの輝きに満たされるのではないでしょうか。私たちがそれを知っても知らなくてもすでにもう与えられていることです。きっと天に行ったならば、ああこうだったんだ、全てのことがわかると思うんです。私もちょっと想像ですけどね、多分被災地の方々、亡くなった方ありますよね。私の希望ですけど、神様はちゃんとああいう方々、ああ苦しかったね、辛かったね、残念だったねって言って天に入れてくださってるんじゃないかなと私は希望しているんですよね。そういう方々もみんな いる素晴らしい天、私たちはその天の希望を持ってこの地上を生きるんですよ。早く行きたいって思わないでくださいね。この地上で皆さんは生きている限りはこの地上に生きる使命があるし、あなたがいなければ悲しいと思っている人はたくさんいます。私は悲しいですよ。だからこう死に急ぐ必要はありません。時期が来たならば必ず天に入りますので、私たちはそのような素晴らしい恵みの中を生きています。ね、光り輝こうではありませんか。お祈りをいたしましょう。神様、主の証人として輝こう。私たちはすでに輝いています。あなたの愛に満たされています。私たちはあなたに愛されるためにこの地に受けて生まれてきています。あなたの愛を今豊かに受けています。すべての罪が許されているし、すべての失敗も益に変えてくださるということならば本当に素晴らしいことであります。また死は怖いですけれども、その死を超えてその死の向こうに素晴らしいこの希望がある、またその後復活という素晴らしい大逆転も待っているですね。私たちはもう輝かざるを得ません。この喜びを本当に心に受けてあなたの証をしていきたいと思います。一人一人を祝福してくださるように、そして導いてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。